バッドダディモービル放送局。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。バッドダディモービル放送局第136回、パーソナリティのバッドダディです。ね、まさか今年最後が、いつもね、オレズナショーなんですけど、はい、こういう回がありました。ということで、はい、まあ、今年最後のバッドダディモービル放送局、お楽しみください。最近ね、まあ、とある VTuber の作詞作曲した曲が、まあ、非常にね、なんかこう、コミックのキャラクターに対するこう、思いみたいなのとね、重なって、いいなと、毎日聴いているバッドダディです。どうもお疲れ様です。ね、まあ、今年、いろいろありましたね。まあ、今年、アメコミ、特にね、バットマン関係で、出来事はね、ちょっとまとめきれないんですけど、まあその辺の思い出をね、ちょっと話していこうかなと思って、今回ね、こんな回になりました。まあ2022年のバトダニモビル放送局の思い出会ということで、振り返り会をね、よくよく考えたらそういう回を撮れるのに撮ってなかったなと思いまして、まあ、せっかくなんでね、どんな感じだったかなというのを思い出しつつ、今回やっていきたいと思います。はい。ということで、ね、今年2022年1月、何したかな。DC コネクト会18回ということで、ああ、そうか。DC コネクトの、まあ、要はその機関誌じゃないけど、あれをやってたわけですね。そうなんですよね。まあ、今年はね、ちょっと申し訳ないんですけど、2022年は結構ね、配信ペースがだいぶうち遅かったので、まあ、いろいろね、重なったのと、まあ、主にね、僕のモチベーションが上がらずに、これどうしよっかな、やめとこっかな、というのがあったりなかったりだったんですけど、うん。まあ、DC コネクト会はね、ゆりさんと一緒に撮ったりしてたんですけど、まあ、ちょっとなかなかね、最近撮れてないですが、はい。あとは、ね、まあ、バットマン中心に振り返りたいとか、ね、バットマンキャットウーマンスペシャルの話。まあ、これがちょうど前回の、オレズナショーでも、ね、ノミネートさせていただきました。バットマンキャットウーマンスペシャル。ジョン・ポール・レオンの追悼会ということで、ユリ2300さんと話しましたね。そう、1月2月は本当ね、ゲストさんがいないとやってないような状態だったんですよね。2月には、まあ、おすすめコミック会ということで、これ映画のね、ザ・バットマンの直前スペシャルということで、この頃にはね、僕も、見てるん。あ、ちゃう、僕はまだ見てないな。うん。僕まだ見て、いや、どうだったかな。2月の27。一応ね、1週間ほど前に、先行で僕、試写会に行ってるんで、多分見てたんじゃないかな。どうなんだろうね。はい。で、ね、映画ザ・バットマンの感想をね、結構こすったんですけど、3回ぐらいね喋ったんですが、まず、ゲストのね、忍者バットマン、ザ・ショーで、ね、いろいろお世話になりました、ナオジーさんとお話ししたり、まあ、当然ね、うちの準レギュラー、ユリ2300さんとお話ししたり、ね、で、まさかのね、タコマさんと、話をしたということで、まあ、今年、このね、2022年の目標が実は VTuber の方とね、ちょっと、コラボしたいなというふうに思っていましたので、実はまあこのあたりだったかな。あっちの、 はい、とある VTuber の方とね、コラボといいますか、配信に参加させていただいたというのが確かこの時期やったと思います。ね、その時にもあの映画のザ・バットマンを語らせていただきました。だから本当にあの、今年僕、オレズナーの大賞に映画ザ・バットマンを選びましたけど、やっぱり今年2022年って映画ザ・バットマンの年なんですよね。3月だったんで。割ともうだいぶ経って、それこそ配信もやったし、ブルーレイももう出しましたし、結構ね、グッズも出して、あと出てないのといえば、あの、バンダイさんの SH フィギュアーツが確か予定されてるんじゃなかったかな。うん。本当映画ザ・バットマン、バットマン中心だったなっていうのを振り返ってみるとね、映画ザ・バットマン中心だったんで、なんていうんですかね、もう結構これに引っ張られてしまって、燃え尽きてしまってるんですよね、そう。それがね、正直多分一番配信頻度が少なくなった理由やと思います。あの、バットマンを過剰摂取しすぎたっていうね、そう、バットダディモビル放送局自体が、あの、やっぱり、バットマン足りないね、バットマンがこの日本には少なすぎるっていうこう意思からやっぱり始めた作ね、ラジオになりますんで、どうしてもやっぱり、ね、逆にバットマンが多すぎるとそれはそれでね、実は配信頻度がちょっとね、下がってしまうというちょっとなんというんですかね、こう二律背反と言いますか、なかなか難しいところではあるんですが、うん。本当映画ザ・バットマン、今日もちょっとね、冒頭で言ったような曲を流しながら映画ザ・バットマンについてこう思いを馳せてたんですけど、こう、まあ、リドラー、あのエドワード・ナッシュトンの思いと言いますか、ちょうどね、あのリドラーイヤーワンだったかな、っていう、映画ザ・バットマンでリドラー役を、まあ、エドワード・ナッシュトン役を演じられましたポール・ダノさんが、あのライターという形で参加されてるコミックが今出ておりまして、今2話までかな出てたんですけど、まあ、うん、なんとなく、ああ、ちゃんとラストシーンのああいう発言ってどういうところから、ね、あのバットマンのその絶戦といいますか、言葉の戦いで、どういうふうに、リドラーは、どういう思いをバットマンに抱いてたかっていうのを描いたコミックなので、まあ、ちょっとね、1話読んだんですけど、2話は全然まだ読めてなくて、まあそれはもうちょっとおいおいなんですけど、うん、やっぱり、ああ、やっぱ正しかったんじゃないかなっていうのが、今のところの感想なんですけど、うん、本当に映画ザ・バットマンに、一色だったかな。うん。だからその分ちょっとね、コミックも落ち着いてしまったんですよね。うん。なかなか難しいですね。うん。本当はね、コミックもいっぱい読みたいっていうか、まあ今年も結構ようけコミック自体は多分読んでるはず。うん。ちゃんと統計取ってないんでわかんないですけど、バットマンはね、他のコミックはあんまり読めてないです。ね。で、まあ、話をね、ラジオの方に戻しますと、DC コネクトの話をしつつ、そうだよ。今年ね、そう、前回のあの、オレズナーショーの時、めっちゃ違和感あったんですよ、自分のセリフに。なんで、あれって言ってしまった後に、あれ違うってなったんですけど、というのも、ヘッドキャノン博士呼んでるんですよ。通常回で。ね。あの、ブルー&ゴールド氏の話です。だから2回出てるんですよ、宮田さん。宮田さん。2回出てますよ、あなた。ね。うん、ヘッドキャノン博士、あれ宮田さんでしたね。いや、あれもなかなかな回でしたけどね。はい。で、その後にね、まさか有馬さん呼んでね、ザ・バットマンとシン・ウルトラマンの話をしてるんですよね。だから、シン・ウルトラマンはちゃんと、うん。乗っけたのはやっぱりこういうところです。うん、基本的にいいもの、いいなと思ったものは、そもそも僕の場合は番組で取り上げてるから、そう、まあ、まあ、ね、オレズナショーの主役はもう、有馬さんと宮田さんやと思ってますんで、はい。で、6月の段階で、まあ、近況報告ってことでね、結構配信頻度が少なくなったっていう話と、まあ、相談会っていうことで、僕がだいぶ、なんですかね、 迷ってるというかぐるぐる回ってるんですけど、あのゲストがドクターフェイトって書いてるんですよね今ねブラックアダムの影響でこうドクターフェイトが人気になってますけど、ね、ここにドクターフェイトって全く関係ない話しますからね。確かでブラック&ホワイト、ブラックマンブラック&ホワイトがそうなんだ、出てたんだよな。いやね、まあまあちょっとね、それはこの後話しますけど、うん、で7月でバットマンとキャットウーマンが完結で、バットマンマスコブファンタズムの映画の話を、そうとある方からのねプレゼントが届いてしまいましたんで、うん、誕生日プレゼントですよ。いや本当にありがたいね、ほんと素晴らしいですね、ありがたいですよ。で、バットトークしたり、そうですね、リドラーとか月曜日の3冊って言ってるけど、だいぶねそっからやらなくなってしまいましたけど、ビヨンド・ザ・ホワイトナイトのディック会とか、一応ビヨンド・ザ・ホワイトナイトも、リドラーイヤーワンも最近またね新刊出ましたし、ビヨンド・ザ・ホワイトナイトなかなかな展開ですよ。うん、あのジャックがね大活躍しますからね。で、11月、そうですね、ジョーカーとバットマンがチームアップって書いてますけど、デトリデュオの話してますね。で、11月の末は東京都コミコンを羨ましつつ、まあ、アメコミショップで買ったディティクティブコミックス誌の38号の話したり、ね、そして12月にね、ついに念願のコラボ、ポッドキャストに VTuber 出演ということで、林アメリアさんをね読んで、ミスターミラクルの話をしました。いや結構ね長丁場というかすごい話が弾んだんで、やっぱりアメコミ話せる人って皆さんやっぱりしっかりとね、すごく他のアメコミ以外の作品に対してもやっぱ見識が広いので話がすごくしやすいと言いますか、まあ、僕自体がねちょっと狭い人間ではあるんですけど、うん、結構ねしっかりと話を広げてくれたりして本当ありがたいなと思ってます。はい。で、12月の、今月ですね、ブラックアダムの話を有馬さんとしたりオリズナ賞を取ったりというところで、今年はねこれぐらいなので、で今回136回で、2022年のねバトダディモービル放送局は、まあ、こんな感じでしたよという振り返り会になってるんですけど、だからまあ大体21回か2回ぐらい、うん、まあ、月1ぐらいになるのかな、だいぶ偏りはありますけどね月によっての、うん、っていうことでねちょっと落ち着いてしまったんでね、さあ来年もまたねできればこう週1ペースぐらいにちょっと戻したいなっていうのはあるので、気持ちとしてはあるんでね、しっかりと、まあそれで話せるようにやっぱインプットもねしっかりしていくのと、アウトプットの関係はね、あの一番のネックはPC の重さなんですよね。パソコンがね、軽かったらなんとかなるかなっていう部分があったり。まあ、あとは、この2022年は、エルデンリングの配信を YouTube でね、やっておりましたので、結構そっちに力入れてたかな、力入れてたって、ただゲームやってるだけなんですけど、かなというところはあるかな。ね。まあなんか、何でもいろいろやってみようかなって思ったので、結構ね、YouTube のサムネイル作るのも、ね、筋変えるだけじゃなくて、実はね、微妙に変わってたりするんでね、その辺も見ていただいたら、ね、まあまだ最終回までの、あれを、サムネイルを変えてないんですけどね、はい。で、まあ、これの話だけやったらちょっとね、薄味すぎるなと思ったので、コミックを、一冊紹介させていただきます。それがこちら。バットマン、ブラック&ホワイト。ということで。はい。これは、これが、一応、アイズナー賞取ったんだ。これで。はい。バットマン、ブラック&ホワイトっていうのを、2020年から、6冊 6巻か全6巻で、刊行しましたね。もともとはあのブラック&ホワイト誌っていうのがもうちょっと前に、あったので、そこにはね、あの大友さん、あのアキラの大友さんがバットマンね書いてたりするんですよね。私はバットマンではないって言って言うのがね、割と覚えてる方は覚えてると思いますけど、はいね。まあ、それの、まあ、今回新しい2020年バージョンということで、うん、まあ、どうしてもやっぱりバットマン、80周年とか、映画ザ・バットマンがあったりだとか、あったので、その辺もね、踏まえての、映画じゃねえや、コミックのね、ブラック&ホワイト復刻というか、まあ、新たなっていうね、新生という感じなんですけど、相変わらずのね、凄まじい作家人、ね。で、まあ、内容もね、なかなか骨太なものから、ライトなものから、ね、はたまた意味のわからんものまでね、結構いっぱい、あって、うん、アーティストもね、ライターもめちゃくちゃ豪華な作品になっております。あの、日系関係でね、割と、まあ、日本人も知ってる、ああ、日系の人だなっていうのが、まあ、日系というか日本、確実に日本人の方もおられるんですけど、あの、まあ、ディティクティブコミックスで、ライター務めました、マリコ・タマキさんってやったりだとか、あとはね、アート、バリアントだけなんですけど、あの、白浜かもめ先生も、この、ブラック&ホワイト参加しておりまして、本当はね、かもめ先生のね、バリアント欲しかったんですけど、まあ、手に入らなかったんで、これをね、TPB 版、ね、まあ、全部まとまった漫画ね、手に入って本当に良かったなと思うんですが、こちらはクリスマスプレゼントでした。ね。僕はずっと待ってた。何を ?8 歳と9歳と10歳と12歳と13歳の時も微妙に違うような気がするけど。な、クリスマスプレゼントだろうがっていうことでね。カードもだ、マワンはいつだってそうだってね。はい。まあ、このバットダディモビル放送局を聞いてる人がどれぐらいブレンパワードを知ってるかっていう話なんですけど、あの、ぜひともね、あの、バットダディモビル放送局を聞いてる人は、ブレンパワードも見てください。ね。非常に素晴らしい作品なので。はい。ね、話それましたけど、あの、ブラック&ホワイトまさかのね、アマゾンの欲しいものリストにね、入れてたんですけど、それを実はね、いただきまして、クリスマスプレゼントで、はい、まあ、それもね、あのバットマン、マスコムファンタズムをプレゼントされたしてくれた彼なんですけどね、もう本当にね、彼またね、会った時にはまたあのいつかちゃんとゲストで呼ばなあかんのちゃうかって思ってるぐらいには、本当にお世話になってる彼にね、ね、僕があのコロナでちょうどね、これが、前回の、オレズナーショー収録後の、次の、まあ、収録後の日ですね。はい。日付変わってましたんで、収録後の日に、ね、熱が出て伏せてたところに、ピンポンと、ね、お荷物届きましたと届きまして、ね、それが、ね、まさかの、アマゾンから、バットマン。ブラック&ホワイトということでね、熱で朦朧としながら、39度の9度区分のね、熱で朦朧としながら、これをね、手につかみ、そしてこう、この内容を見て、こう、バットマンに元気をもらいました。ね。じゃあね、まぁ、あ、ちょっと前にも話しましたけど、僕の一番ね、好きなエピソード、ね。アンジャストジャッジをね、ちょっと読んでいきましょうかね。はい。そうですね。はい。不当な裁判官でしたかなし。まあそんな、審判官というか、ね。まあキリスト教のね、とある一節を、まあ、元にしながら、まあバットマンがね、燃え盛る教会の中から神父を助けようとするという、そういう話ですね。ね。 いや、ここの話がね、まあ、ほぼほぼ全て9個まで構成されてるんですけど、ね、バットマンが神父にね、声をかけると。ね、で、自分にはね、力があると、金もあるし、力もあると。ね、まあ、これはね、まあ、不当な裁判官というか、おごり高ぶった裁判官のようなセリフですよね、まずは。でね、神父が、ね、歌を歌う、多分賛美歌かなんかなんかな、ちゃんと見てないみたいなんですけど、それを頼りにバットマンが神父を助けようとするんですが、もうすでにね、神父の姿を見た時にはもう彼は助からない状態になってると。ね。でも、その、助からない状態を見てバットマンが涙をし、ね、もうマスクも脱ぐんですよ。I'm sorry っつって。うん、ね。で、なぜね、ね、why are you sorry? ね、なぜ謝るの?ね、走ってね、助けようとしたと。ね、でも、間に合わなかったって。save, ね、I can't save you. ね、あなたを救うことができない。ね、神父さんは言うんです。you are here. って it's enough. ね、あなたがここにいる。それで十分だと。ね、でも、バットマンはね、涙を流す。このね、涙を流すのがね、すごいですよね。うん。でもね、人にはできないことがあると。神様じゃないんだから。ね。でも、あなたが来てくれたって。あなたがね、人々を救い続けたっていうことは、それはいつか身になるかもしれない。ね。人である身。ね。人の、神の子であっても復活に3日はかかると。ね、人では成し得ないこと、ね。でも、バットマンはね、それをやろうとする。そうやってこうね、不可能であることをやろうとするっていうことが大事なんだと。ね、バットマンが犯罪に戦いを挑み続けるということ。人を助けるというところがやっぱ、助け続けようとするっていうところが非常に大事なんだと。ね。いうのを、まあ、ルカ書に合わせて、描いた作品でして、まあ、こちらがね、ライターはみんな大好き、僕も大好き、宮田さんはそんなに好きじゃない、トム・キング、ね、宮田さんの天敵、ね、アークエネミー、トム・キング、ね、そして、あとは、ね、トム・キングの一面、ミッチ・ゲラッツということで、いやー、これはすごい話ですね。ねえ。トム・キングはもうすぐね、こうやってね、人を犠牲にさしてね、バットマンを曇らせるのが好きなんで。まあ、いやだから本当にいい話なんですよね、これが。うん、そう、バットマンのやっぱり本質ってその、どうしてもやっぱり世間、映画とかのイメージ、まあ今回のね、映画ザ・バットマンの、僕はすごく良かったって思うところにも繋がるんですけど、その、敵を殴ったり、その、暴力で解決する人じゃないんですよ。うん。あくまでも人を救うっていう、ある意味その暴力は最終手段。ただ、その最終に持っていくスピードが速いっていうのがね。うん。まあそれはもうゴサムだから仕方ないんですけど。で、まあそんなね、まあバットマンはやっぱり人を救うんですよ。うん、救助したり。ただ、でも人間だから、それこそそのグリーンランタンみたいに意志の力でね、すべてを解決しようとしたり、まあできないこともあるけど、でも、非常に強力なパワーですし、ね、ワンダーウーマンやスーパーマンみたいに、ね、すごいパワーを持って人を救ったりとかいうのは絶対できひんわけです。うん。で、人が苦しんでる声をなんとか聞いて、ね、もがきながら人を助けようとするっていう。ただやっぱりその姿に対して僕たちっていうのは、まあ、バットマンの僕たちっていう風に急にまとめるとあれなんですけど、ね、バットマンのファンっていうのはやっぱり心を控えてると僕はそう思ってるし、僕はそうなので、うん。だから、ね、だから苦しんでる姿が好きっていうのは、まあ確かに半分合ってるんですけどね。うん。だからそういう苦しんでもがいて、聞きながらも人々を助けるっていう姿にやっぱり心打たれるんであって、うん、犯罪者をね容赦なくボコボコにするっていうのは まあ、そういうバットマンもいいですね。か、もしくはもうね、強敵に対してね、すごい頭のいい戦法でこうね、倒したりとか、逆転したりとか、いうバットマンももちろんいいし、ね。うん。ね、ただ、僕は人を救ったり、うん。死にゆく人に寄り添うっていう姿がやっぱり好きなので、うん。そうですね。結構、そうだな。まあ、商業っていう意味で出たバットマンの中では、僕はこの話が一番好きかもしれない。うん。バットマンって、それこそその、ブラック&ホワイトのね、一番初めのストーリー。ね。まあ、一番初めに乗っている、あの、ね、ゆりさんが、もう、超、超、超、大好きな、あのストーリー、ね。あったあったあった。ね。パーピチュアルモーニングですね。パーピチュアルモーニング、月瀬の愛刀も、やっぱり、初めに、やっぱり、あの、まあ、あれはあの、女性のね、モルグ、あの、剣士の話なんですけど、女性がやっぱり殺されてるんですよね。そういう意味では、スーパーマンじゃないんですよ。スーパーマンだったら殺される前に助けてるはず。でも、バットマンは殺された後に、その被害者に寄り添ってるんですよね。だからこの、アンジャストジャッジも、うん。助からない人。ね、苦しんでる、今まさに苦しんでる人に、まあ、バットマンは寄り添う。ある意味でも、バットマンも、犯罪の被害者です。ある意味というか、もう、あの、当然普通にオリジンとして犯罪の被害者ですし、犯罪で苦しんでる人なので、だそんな苦しんでる人たちに寄り添うっていう姿が、やっぱ心を、打つのかなと思いました。うん。本当にいい話です。うん、翻訳出てほしいな。出ないかな。出ないだろうな。出せないだろうな。というね。まあ、バットマン、ブラック&ホワイト。ね。まあ、他のね、おすすめ話と言います、すれば、ね、他にもありますよ。もうね、この一冊だけでもね、すごいいい話がいっぱいあるんでね。どれがいいかな。これかな。タイトルが、後ろにあるパターンかな。これね、あ、あとそう、マップスもね、出てくるんですよ。あの、ゴサマアカデミーのね、そういうの、マップスが出てくるコミック、ストーリーも、そういえばありましたね。トゥーフェイスが主役の話もあるし、ファザー&サン、ああ、そうね、ジョージ・ヒメネス先生のこのファザー&サンもいいですよね。ブルースとダミアンの、ちょっと、こう、ちょっとね、可愛い話があったりするんですけど。あとね、D ウィークスのシグナルとか。いや、これもいい話でしたよ、本当に。結構後半、あったあったあったあったあった。これがね、はい。ジャミル・キャンベルさん。が、ストーリーもアートも担当している The Man Who Flies っていうね、The Man Who Loves の、まあ、タイトルを、もじってるんですけど、まあ、要はそのナイトウィング、ディック・グレイソンの、まあ、なんていうんですかね、話ですね。うん、まあ、様々なね、経歴であったりだとか、いろんな出会いや別れ、ね、戦いを、経験し、ね、時には重すぎる、重圧にね、負けそうになったりっていうところで、まあ、とある犯罪に、を発見し、ね、まあ、そこでね、取った行動という、本当短い話ではあるんですけど、 めちゃくちゃに、うん、すごいですよね、これ。うん、この後、なんですかね、とある行動を彼が、まあ、まあ、犯罪の被害者に対してするんですけど、それを直接シーンとして描かないんですよ。ただ、まあ、コミックを読めば、ああ、こういうことをしたんだなっていうのが一発で、わかるっていう。まあ、一応話としては、ナイトウィングの誕生日の話なんですけど、うん。でも、うん。まあ、その後、その被害に遭った、まあ、子供は、まあ、これからどうなる、立ち向かっていくんだろうなっていうのはわからないけど、ただ、でも、この、まあ、とある、まあ、被害に遭ったこのディックは、こうなったっていう話なので、うん、すごく、劇的ではあるけれど、希望のある話かなっていうね。いや、素晴らしいですよね。うん。はい。っていうね、話でした。はい。あとユニさんの好きな、あれですね、ヒューゴ・ストレンジが出る話も。あれこれってリーフで見たかな？全部6巻全部買ってたんですけどね。なんか、うん、まあそういう風にね、リーフで見ててもやっぱり紙で、リーフというか、まあまあリーフで見てても紙でね、見た時に印象変わるっていうのはよくある話なので、ね、皆さんもアメコミリーフ買ってもいいけど、やっぱりね、まとまってる方が、読み返す時はすごく読み返しやすいので、ね、おすすめですということで、はい。まあね、もらった作品で、こうやってね、もらった本で喋るっていうのは、まあ、非常に配信者としても、妙に尽きるというか、楽してるなっていう部分はあるんですけど、でも、まあ、今後もね、来年も、バトダディモビル放送局はね、いろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、じゃあ、ね、この後エンディングに行きまーす。エンディングのコーナーです。どうも。ドクターフェイトです。君はドクターフェイトかい？なら、僕もドクターフェイトだね。君もオタクかい？あなたは何者ですか？僕はオタクさ。違う。ドクターフェイトさ。さあ、はい。ということで、ドクターフェイトが今、二人ほど通り過ぎていきましたけど。ね。まあ、どうしてもね、僕のラジオ聞いてドクターフェイトというと、今の初めのね、某神父さんをやられた声優さんっぽい喋り方っていう意識がね、イメージが勝手についてると、勝手に思っておりますが、ね、映画ブラックアダムでのドクターフェイト役は、吹き替えは田中秀之さんということでね、田中秀之さんといえばやっぱりオタコンですよ、ね、メタルギアソリッドシリーズでオタクコンベンションね、ハル・エメリヒを演じられた、ね、その父親のヒューイ・エメリヒもやってましたけど、うん、ね、いや素晴らしい声でした。いやドクターフェイトマジで良かったな。はい。ね、その辺の話は、有馬さんとね、ブラックアダムの会でしてますんで、はい。ね、そうですね、はい。ブラックアダムの会でしてますので、そちらの方聞いていただければと思いますね。まあ、あとね、うん、今年は本当に、まあ、オレズナショーやれてよかったなと思いますので、はい。また、来年もよろしくお願いします。ということで、今回は、以上になります。お送りしましたのはバトダディでした。ではまた、さよなら。聞き返し繰り返し、 Anytime Every Night 日の堀ここに落ちる。